先週は熊本新鍋スタジオからお送りしたこの QIC でございまして、本当ですと8月2日先週の放送分からテイクレがリニューアルされるということだったんですけども、まあその地震対応ということで先週はテイクレがございませんでした。で今週もですね、もうお便りがもうどれ見ても地震関連ばっかりでですね、ほんのちょい一部、ごく一部に、あの政党の名前が変わったというそういうお便りもあるんですけど、もうほとんど地震についてということだったので、まあもう今回も、熊本地震特集ということでお送りしていくことにいたしまして、テイクレリニューアルは来週8月16日放送分からとさせていただきたいなと考えている次第でございます。よろしくお願いいたします。ということで、まあ7月の30日から、取材を開始した、熊本に入りましたのは29日の夜だったんですけども、29日の夜に入りまして、とりあえずまずやったのは、月刊花田さんの月刊花田チャンネルの、方に出演するということで、村西徹監督、全裸監督、村西徹監督との対談ということだったんですけども、私は熊本に行ってましたんで、電話出演という形になったんですけれども、お会いできなくて本当残念だったんですけど、で翌30日から取材を開始いたしまして、そして8月2日日曜日の夕方、新幹線で大阪に戻ってきたと、ギリギリまで熊本で取材をしておりまして、で、もうね早いもので1週間経つわけでありますけど、今のところ熊本のその現地での余震は続いていますが、時折びっくりするような感じで、おそらく震度3震度4というやつが来るわけで、現地の方はなかなかねこう落ち着いた感じにならないと思いますけれども、今のところちょっとずつ沈静化はしてるのかなって気はするんですけど、こればっかりは余談と言いますかね、余談と油断ができないわけでありまして、本当に現地の方々本当これから大変だと思いますが、そういった話をですね今日は、たくさんお便りいただきましたので、そこら辺を拾っていきながら、お送りしていこうかなと考えております。 QIC 今週は1539回でございます。こちら MLS は私榎木田新右衛門、そして、現在もまだ余震が続いている熊本市水前寺公園サテライトスタジオにいるのは、多分メガネがギラッと光ってるこの人です。
平谷由子です。
今日は地震ありました？
今日は感じる地震はなかったですね。
熊本市ではないということ
です。私はですね、ちょっと場所によっては感じるかもしれないんですけど、
徐々にちょっと余震は減ってる、減少傾向にあるかなとは思いますけども、だからといって、そのまんま額面通り安心できないのが、この地球の不思議というところでございましてね。そこら辺も。
ちょっとでもやっぱりびっくりするような、びっくりするようなっていうか、ちょっと、怖い余震はありますね。
で、割かしね、別にこれ何かの法則があるわけじゃないんですけど、結構夜中に来たりしません？夜中とか、
もうそうなんですよ。早朝とかね、夜中来ましたよ、この前は。
ね、で、やっぱ、寝てる最中にそういうのが来るとたまらんですけどね、本当にね。
木曜の夜に一回、ちょっと、おっと来る余震が来ました。
なるほど。ということで、まずはこちらのお便りからご紹介してまいりましょう。こちらは北海道札幌市からいただきました。43歳会社員、ラジオネームなまらカレー好き。
ありがとうございます。
熊本地震、迅速な取材お疲れ様でした。特に氷川町の孤立集落を救う連携プレーは殊勲賞ものです。感動しました。改めて大地震での心に備えてってことだね。心構えなどを伺いたいです。家屋倒壊などが、発生する中、もし余裕があれば救助や救出などの役に立ちたいと思います。やれること、備えておくべきことということでいただきました。一番第一義的に言えることは何かというと、無茶するなです。 無理するなです。まず自分の命が大切なので、まず自分の命を守っていただくってことが何よりも、大切です。まあ、それは例えば地震なのか、あるいは地震に伴う津波が来るのかとか、様々なその二次的、三次的要素っていうことを、まあ、頭の中で、まあ、イメージしていただいて、できれば普段からイメージしていただくのがいいんですけども、例えば、で、津波うんぬんって言っても、どう考えたって津波が来ない場所ってあるわけですよ。山の上とかですね。で、まあ、そういったことで言えば、また別なイメージを、膨らませていただいて、例えば、崖崩れが起きたりしないだろうか、岩が転がってこないだろうかとか、そういったこともこう、まあ、踏まえて、まず自分の命を守るということが大事です。で、その上で、例えば、お隣とかご近所が、まあ、ぺしゃんこになってるとか、で、まあ、仮にですよ、ぺしゃんこになってる中から、助けてくれという、助けを呼ぶ声がもしあったとしたらですね、まあ、それはもう、何かしら対応を考えるってことは必要だと思いますが、しかしながら、慣れてない人がやったって、大体、まあ、難しいんですよ。で、まずは、救助を、まあ、呼ぶと。何らかの形で、それが携帯電話がつながるのか何なのかっていう、まあ、通信インフラが生きてるのかっていうこともありますけど、まあ、ともかく、救助を呼ぶってことを、まず、念頭に置いていただくってことは大事だと思います。で、その上で、例えば周りに、まあ、屈強な、男性だとか、まあ、別に屈強であれば女性だっていいんですけど、まあ、力持ちがいて、で、例えばここを引っぺがせばそこから明らかにそこにいる人をこう救出することができるというような、そういうイメージが湧くものであれば、チャレンジしてみる価値は大いにあると思います。で、その際に、例えば、力技で、素手でやるっていうこともあるかもしれないですよ。直力素手ではやらないでください。もう、軍手でも何でもいいですから、もうともかく自分の手を守るっていうことが大事です。で、その上で、もし、仮にですね、何か工具を持っていらっしゃる。で、それは例えば、ノコギリであるとか、かけ屋であるとか、何かそういうものを持ってらっしゃるということであれば、そういった道具をうまく使って救出するってこともまず考えるってことです。で、重要なのは、本当にこれ重要なのは、まず考えるってことです。とっさにいろいろやる人いるんですけど、とっさにやって無駄な動きする人っているんですよ。こんなことがありました。昔、熊本市大江の、ルネディのその前の初代の、FMC スタジオがあって、これは、細い路地の、袋小路になってる路地の奥にあったアパートの一室だったんですけど、その袋小路の、ところの角っこ、ちょうどその、定時路になってたところがあるんですけど、もう本当に細い道で、もう車が一台通るのがギリギリみたいなところなんですけど、そこの左側の角にあった西川さんの家が、さら地になったんですね。で、知らないでしょうけど、西川さんというのは。ちなみに西川さんに関しては、私が書いた本、聞かせてやんないの中に出てきますけども。で、もともと西川商店というのがあったんですよ。で、そこが、さら地になって、たんですね。で、そこにですね、まあ、道路とそのさら地の部分に段差があって、どれがありましたかね、30センチぐらいの段差があったのかな。そこにね、慣れない車でやってきた、方がですね、軽乗用車がで、片輪そこに脱輪して、引っかかっちゃったんですよ。で、まあ、身動きが取れないと。で、そこにまあ、我々もさあ大変だってんで、集まっていったんですけど、うちの袋工事の一番ドンツキに住んでる、頭の悪いおじさんがいまして、近所でいろんな、なんかあると近所に文句言ってくる、嫌味な親父で、私も2、3回喧嘩したことありますけど、まあ一度も負けたことないですけど、で、その親父が出てきましてですね、勝手に仕切り出すんですよ。ほんで、おい、ここを持ってみんな、あげてとかって言って、上がるかいそんなもんでって私も思ってましたけど、一生懸命、よいしょとかつって上がらないんですよ。さあ、上がらんって分かっとるわいって。これ道具使わんと上がらんわいということは分かってて、私そのまま何をしに行ったかというと、頑丈な棒を持って行ったんですよ。たまたまそういう廃材とかいっぱい持ってましたから。で、簡単に折れないような頑丈なやつです。で、それを持ってきて、で、その親父が一生懸命、よいしょとかって言うても、テコでも動かないのは、もう横でニヤニヤしながら笑いながら、で、その親父が、もうできんね、これ無理だね、とかって言って、で、俺が、それは無理に決まっとったい、つって言って、なんかほら、とかって言うから、どけっつって、それで、 で、俺がその棒をボンという、その車、なんだ、車の下に挟みましてね。もう簡単な話、テコの原理です。ええ。で、ジャッジを乗っけるようなところのところに、その、棒をうまい具合にこう、乗っけるような感じでですね。よいしょと。3人ぐらいで、そのテコの原理でやりましたら、もう簡単に、その車が、上がることができて、そのまんまスーッと道路に戻すことができて、ね。頭使え、頭やって言ってやってましたけどね。だから、まず最初に頭使っていただきたい。これは一体何をすべきなのかってことを考えることです。ええ。それ1分、長いかもしれないですけど、1分考えるだけでもいろんなことが見えてきます。はい。もう、慌てないこと。一休さんは言ってます。慌てない、慌てない。一休み。何があっても目の前で一回考える。これが大事なことですね。で、できれば、普段からそういうものに役立つ道具を揃えておいてください。そしてそれをすぐに取り出せるようなところに置いておいてください。例えば、家の外のなんかこう簡単な物置みたいなのがもしあったら、そこに入れておくとか、何かこうあると思うんですよ、そういう場所がね。で、そういったところに例えば、ノコギリとかトンカチとか、まあ、そういうような大工道具、それを持ってるだけで、もう全然違ってきますからね。で、時々そういう道具が、錆びてないかとか、ちゃんと動くかどうかとか、そういったことをですね、頭に入れといてください。ちなみにこの、大阪のこの MLS では、まあ、時々お話ししてますけども、リスナーの皆さんのご好意によりまして、欲しいものリストというのにいろいろ時々入れておりまして、例えば4トンの重さのものを持ち上げられるジャッキ、油圧ジャッキだとか、あるいは、もちろん、ノコギリ、トンカチの類はもう全部ありますけども、今現在、その欲しいものリストで募集してるやつの中には、例えば電動のチェーンソー、なんかもあります。普通だとね、エンジンのついたチェーンソーの方がいいんですけど、電気がないところでも動きますけどね。で、うちの場合は、幸い、もともと強力な、バッテリーだとか、あと、発電用のソーラーパネルだとか、そして、あと、発動発電機がうちにはあるので、電気がその通電してなくても自力でなんとかなるっていうのが我々のその、まあ、強みでありまして、まあ、そういったことで、もう油買ってくるよりは、もう電気で動いてる方が楽なんで、なので電動の、充電式の、マキタの電池が使えるやつですね、それを、今、募集をしているところだったりします。まあ、そういったものを揃えておけば、だいぶ違うだろうなと。いうことで、それと何よりもやっぱり心構えで、普段からいつ来たっておかしくない、来るなら来やがれというような感じで、考えておくっていうことが何よりもやっぱり心構えとしては強くなります。なので僕はもうこれもあっちこっちでお話ししていることですけども、朝目が覚めたら今日は来るぞっていうふうに思って一日をスタートさせるということをもう本当十何年毎朝続けております。なので今日も目が覚めた時は今日こそ来るなと、思いましたね。で、本当にこう立ち上がろうとしたら目がこうなんかグラグラってきまして、あ、来たかとか思ったら、単に昨日焼酎を飲みすぎましてですね、気がついたら2時ぐらいまで焼酎飲んでまして、それで、単なる二日酔いだったっていう話があるんですけど、まあ、ともかくですね、そういう心構えをしておく。これが一番の備えだと思います。北上さん、いかがでしょうか。
私はもう普段通り生活していいと思うんですよ。
いや、普段通りでいいですよ。もちろん、全然生活。
でもほら、だから師匠みたいに毎朝今日来るぞとかは絶対にならないと思うので、
いやいや
普段通りに。
いや、一瞬思うだけですよ。あ、今日は来るかもしれん。来るな来いと。覚悟を決めると。もういざ来い23つマッカーサーですよ。来たならば地獄へ逆落とし。
普段通りの生活をして、ちょっとの、なんかまあ備えというか、その地震にね、あれする、来た時のためのそのね、食料だったり、常備ね、
だから、まあ、ともかくね、
本当
よくね、災害は忘れた頃にやってくるって言うんですけど、まあ、そうじゃなくて、こっちが忘れなきゃいいんですよ。朝一回でいいから、来るかもなと思っておけば、来た瞬間に、やっぱ来たかっていう余裕が生まれます。そこで、恐怖するっていうのはわかるんですけど、恐怖してる間に、次の行動はどうすべきかってことを考える余裕がもし出てきたら、これ全然違ってくるんですよ。だから私ね、2016年の、本震の時、4月16日の午前1時25分の、あの時は、揺れを、 揺れも堪能って言ったら変ですけど、さあ大変だとは思いましたけど、あの揺れっぱなしの中で、これ、こういう大地震ってのはこういうもんなんだなと思って、よく消防署からやってくる地震を体験できる起震車っていうのがありますけど、あれで震度7だとかって何回も経験したことありますけど、違うんだな、これは関東大震災の時の揺れを再現していますとかっつって、乗ったこともあるし、いろいろ乗せてもらったことあるんですけど、やっぱ熊本地震の揺れってのは一味違うなとか思って、そういうような感想を持ったりしてましたよ、揺れてる最中に。だからまあぜひそこそこでいいので、そういうものを思っていただければななんていうことを思っております。続いてこちら、東京都中野区からいただきました。48歳自営業、ラジオネームお茶でよければ伸び放題。
ありがとうございます。
IBB の皆様、熊本地震取材、本当にお疲れ様です。生配信でも言われていましたが、ミサイルと災害対策を天秤にかけるな。まさしく我が家を得たり、思いっきり賛同いたします。災害対策に必要なこと、今一度改めてお話伺いたいです。よろしくお願いいたします。と、もう今週こういうお便りが、もう圧倒的に多いんですけど、まあ、ありがたいことでございまして。まあ、私、生配信でそういうふうに申し上げました。というのは、やっぱり皆さん、よく考えてないんだとは思いますけども、あっさりとね、特にリベラル、そして左派の方に多いんですけども、防衛予算、あるいはミサイルを買う、軍艦を買う、戦車を買う、戦闘機を買う、そういったものにお金使うぐらいだったら、避難所の運営の、グレードを上げるとか、そういったことに使うべきだっていうようなことをおっしゃりたくなる方、たくさんいらっしゃいまして、それは気持ちとしてはよく理解できます。しかしながら私は間違っていると思っています。それはなぜかというと、他のものと天秤にかけると必ずそこに圧力が生まれるんですよ。だって、防衛予算大事ですから、防衛予算は大事なものなんだと思っている方たくさんいらっしゃるわけです。で、それを大事なものだっていうのをなんで削んなきゃいけないんだよって話になって、そこで議論が止まってしまうんです、逆に。だから、ここはそうじゃなくて、災害対策予算というものをちゃんと拡充して、そしてそれを使って、いつ、どこで、どんな災害が起きても、それを対応できるっていう万全の体制を整えましょうよっていう議論をすればいいんですよ。他のものを削って持ってくるなんてことじゃなくて、ここに金を増やせと言えばいいんですよ。どっから持ってくるかはそれは政治家が決めることで、我々がそれを決めることじゃないんですよ。なので、まずは防衛云々とか福祉云々とかそういうのを言いたくなる気持ちはわかるけれども、そうじゃなくて、もう日本という国土に住む人たちにとって今一番現実的な仮想敵は何かと言ったら、これは間違いなく災害なんですよ。それは地震であり津波であり火山の噴火であり風水害なんですよ。そういったものです。それによって毎年多くの人命が奪われています。今日本は戦後80年経ってますけども、少なくとも日本で戦争で死んでる人はほぼいないわけですよ。で、80年間戦争をしてない国っていうのはすごい国なんですよ。それ自信を持っていただきたいと思うんですよ。日本ぐらい平和な国はないんですよ。先進国の中で戦争をしてない国っていうのはすごいんです、これ。で、これはアメリカ、イギリス、フランス戦争してます。はい。で、ドイツだってほぼほぼ戦争に近い状態のことをやってます。で、他の、いろんな国々ありますけども、数々の、例えば、湾岸戦争だとかいろんなものに、なんだかんだで参戦してます。日本は基本的に戦には参加していません。だから、そこは自信を持っていいんですよ。その上で、何をすべきかっていうことは、例えば、イタリアの避難施設、日本ではね、TKB48 っていう名前をつけてますけども、その TKB48 みたいなことを日本でやれないだろうかとか、で、あるいは日本独自のアイデアをこう何かこう構築していきましょうだとか、そういったことをどんどんどんどんみんなで考えて、そこに必要なお金は投じていけばいいし、で、それを投じる上で、必ず民間企業だとか、大学だとか、そういったところの知恵が必要になってきますから、そういったところで新たな製品や新たなサービスをそこで考えてもらって、そしてそれを、製品化、あるいは商品化することによって、それを商売で儲けていただければいいんですよ。で、さらに、そこに例えば日本の、例えば JIS 企画みたいなね、そういうような日本国が胸を張って世界にアピールできますっていう、 防災減災グッズあるいはサービス、そういったものにそういうマークをつけて、このまあ商品やこのサービスは間違いありませんと、どうぞ世界の皆さん買ってくださいって言って、売って売って売りまくるってことを考えて儲けようじゃないですかっていうのが私の考えなんですよね。で、これはかなり今賛同者が増えてます。悪口言ってくるのは大体令和の関係者で、もう、他の、例えば、保守系の、ね、例えば自民でも、まあ、維新でも、参政党でも、どこでも、そういう支持者の方、私が言ってることは間違いないというふうに言ってくれます。で、最近はリベラルや、あるいは左派の方でも、そらそうだな、というふうに言ってくださる方が増えてます。なので、そういった意味で、こういうようなことにも、とにかく日本で必要なものは何か、ズバリ防災減災なんですから、そこに集約できる、もうプライオリティナンバーワンということで、その予算を組ませる、そしてそこにテクノロジーを持っていく、世界に売って売って売りまくる、それぐらいのビジョンを持ってほしいなと、政治家の皆さんには持ってほしいなと思いますし、できれば民間の皆さん、国民の皆さんがそういう、目で、政治の方を見てもらえれば、必ず世の中動くはずなんですよ。それをね、ぜひやっていただきたいというふうに思いますが、木田上子さんいかがでしょうか。
いいと思います。
はい。じゃあ、何かください。
高菜をあげます。
高菜漬けですか。あれ、はい、うまいですね、あの高菜は。
うまいでしょ、ええ、うまいでしょ、
ごまの入ったやつの。
ね、ええ、はい。
ただ、先ほどもちらっと申し上げたんですけど、ごま油かラー油を垂らすとさらに美味しくなりますね。ええ。でも間違いないですから、はい、あなたはそうやって食べてない。普通にプレーンで食べてるんですか、
だいたいプレーンで高菜ご飯にするときはごま油を入れて、ちょっと炒めます。は
い。
は
い、いや、もう普通に、飯にですね、高菜をそのまま乗っけてですね、で、上からその、ごま油かラー油を人垂らしするだけで、もう、わっせわっせと食えますよ。ええ、という、はい、あれ、熊本のじゃないんだね、でもね。
いや、ちょっとわかんないです。どこが生産して
る。あれ、どこだっけ、なんか、大牟田だかなんか、後で見ときますけど、はい、まあ、そういうやつで、商品名ちょっとチェックしておきます。一旦 CM に行きまして、はい、この後も今日は、まあ、熊本地震の特集ということで、皆さんからたくさんのお便りをいただいてますんで、ご紹介しながらトークを展開していきたいと思っております。一旦 CM です。
うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか。私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
うんうん、味噌天神から
バスに乗るもんね。
ああ、バスね。どっち向きね。
空港方面。
ああ、空港ね。
で、熊本空港から飛行機に乗るもん。
ああ、飛行機ね。
はあ？
羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
横浜？
みなとみらい線中、新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街って、あんた！
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると？
横浜中華街、三国したい！
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。港未来線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあ、よかばい。横浜中華街三国志にレッツゴ
ー。ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。